TBS まさかのラジオクラウドです。ワンバコ。
いやだで
ワン。ワオ。ワオ。切らないで。切らないで。三人ミャウダーが出る。
三人ミャウダー。三人ミャウダー会って新しいですね。
ああ、分担してね。
あのミャウダーワンことブタオ、ミャウダーツーことアイゾーみたいな。ミャウダースリーこと。
何？
ミャウダー。だから昔ブルース1、ブルース2、ブルース3とかありましたね。
そうそうそう。そういう感じでね、まあ、ミャウダーさんの、今僕、はい、マイコンで喋ってて。
はい、マイコンと iPhone で。
そう。アイゾー君は多分 iPhone で喋ってて。
そうですよ。
はい、で、ミャウダーは iPhone6 プラスで喋ってて。
はい、僕6プラスです。
この6プラスがもう、壊れかけのレディオなんですよ。
あ、壊れかけのレディオですね、本当に。もう。まあでも今これイヤホンで喋ってるんで、うん、iPhone のイヤホンで喋ってるんでね。
はい。
うるさいな。
iPhone はテクノロジーがすごそうやけど、イヤホンはなんか昔からある感じがしますね。は
い、いや、これ、そんな片耳だけなっちゃいます。ちゃんと純正の iPhone 純正のやつです。
あ、ヘッドホン。
はい。ヘッド、頭にはついてないです。イヤホンですね。
イヤホンって2つ耳につけるとこがあってもイヤホン？
そうですね、はい。耳やがイヤー。
僕はああいうの全部ヘッドホン言ってましたけど。
おじいちゃんが競馬聞くのに片耳ついてるやつ。
そうそうそう、昔の夜、白いやつね、夜テレビ見るときこれつけろみたいな。
はい、はいはいはいはい。あったね。
はい。
で、ね、まあ、そんなミャウダーシーンは。
はい。太しみたい
な。そう、太しみたいなのは。今年 iPhone もう壊れかけのレディオだから7に変えますわって。
はい、もう今年変えますよ、もう。
で、
僕、ちょっと2年。
僕変えたんちゃいますって言われて。
は、
う、
い、
んまあ。確かに僕、ね、ずっと 4S を。
あ、はいはい。
ブタさん 4S 使ってますね。なんかボロボロなやつ。
ボロボロだったっけ？
いや、ボロボロでしたよ。
ボロボロ、ほんまに。
でも内容はボロボロなんですよ。もう、充電が1日持たへんみたいな。
は
い、
ああ、それは、でもな
ぁ。センターボタンも効かへんし。
効くわ。
効かないんですか？なんか。
バリバリ効くわ。
なんか、こう、センターボタンの、アプリみたいに入れてなかったんですか？
入れてへんわ。
ここ押したらセンターボタンの代わりになる
だ。誰と、それはね、買ったばっかりの時にね。
はい。
その iPhone、先輩みたいなのがいるわけじゃないですか。パイセンみたいなやつが。
パイセン、あれね、iPhone パイセンがいますね。
iPhone シージャーみたいな。なんかその、iPhone の使いの心得とはみたいな。あるでしょ？あるでしょ？あれで僕がだからその 4S を初めて手に入れて1ヶ月とかそんなぐらいの時に、
はい。
そのもう4とかを使ってたりとか 3GS とか、
はい。
使ってたような連中に、
はい、
ホームボタン壊れるでって。
あね、あ、
まあ実際壊れるもんね、あれ。
ねえ。
で、壊れたらものすごい難儀するから、
そう。
で、壊れたらどうすると思ってんねんって。
はい。
画面にこの丸が表示されるアプリ使わなあかんねんっていう。
おぉ。
せやから、
はい。
壊れんように、最初から使っとけって言われて。
おぉ、なるほどな。それでか。
で、あ、そっか、壊れたらこんなアプリ使わなあかん羽目になるから、
はい。
最初から使っとけば、ホームボタン壊れずに済むんや、って思って。
確かに。頭いい。
頭いいな、と思って使ってたら。
はい。
いや、だから壊れたからこれ使う羽目になるのに、なんで壊れる前に使っとんねんって。
ああ。
こんな煩わしいもん。
煩わしいんだ。
煩わしい
です。だって画面に丸が出てくる。画面にずっと丸が。
それ、Facebook の、メッセージでもたまにずっと丸が出てるんですよ。
はい。
それがね、どうやって消し方分かるか、ずっとその人の記事読むためにずっと丸が出てる時あるんで。
あ、
そのぐらい鬱陶しいですね。
は
い。
腹立つかもしれない。
ね、そのニコニコしてる顔がずっと映ってるんでね。
で、この丸消すにはどうしたらええんやって思って。
ね
あ、そうや、ホームボタンっていう便利なボタンがあるから、そっちに機能使えばって。
なるほど。本末転倒
や。まあ、豚さんも iPhone ジェダイですね。
ジェダイです
ね。使ってるのは、
ジェダイ。
ね、使ってるのは iPhone 4S、フォースですし。
はい。あ、フォースなんや、あれは。あれはあれですね、古き良きジェダイに向けた iPhone で、もうそれを、ね、まだそんなん使ってんのって、いや、これは、 ジェダイの騎士はこれを使うんじゃって。OS 使ってたら、でも、ね、バッテリーがいちいち持たないんですよ。だから、ホームボタン健在やけど、
うん、
バッテリーがいかんせん持たへんから、僕そこで考えて、
はい、
バッテリー変えたらええわと思って。
ああ。
おお、変えれんの？
あの、なんか、お金出したら変えれますよ。
ね、
あ、
よそで、なんかで。
5000円くらいで変えれます
よ、ね。はい、
5000円
くらい。
5000円は、5000円はちょっと腹立つわと思って。で、アマゾンで、なんか、700円くらいで売ってるんですよ、バッテリー。
あ、
お
お、
自分で買えたらええやんと思って。
うわ
怖いな
ぁ。で、それアマゾン取り寄せてたやつを、もうそろそろバッテリー限界やなって、よし、買えるよと思って、中開けて、
お
バッテリー抜いて、
お
そのアマゾンで買ってきてガシッて刺して、また閉めたんですよ。
はい。
全く充電せえへんようになった。
知らかんやん。
知らとかするかね。
で、なんでやねんと思って、そのアマゾンのバッテリー買ったところのレビュー見に行ったら、
うん、
全く充電しない、ハズレ引かされましたって。
ほう。
それ先読みやん。
お前
ら。
その通りよ。
全く充電せえへん、ハズレ率高いですみたいな、なんか恨みの声がいっぱいあって、
へ
で、それ以外でも動きましたけど、
うん、
なんか前のやつと同じぐらい下手ってますとか。
ああ、いきなり？
うん。交換したのに同じぐらい下手ってるみたいな。
意味ないな。
うん。
これあかんやつなんやと思って。でも、観念して、外したバッテリーもう一回付け替えて、
あ
で、また蓋閉めて、ああ、充電できるようになったけど、なんか、なお一層ヘタリ感が促進された気がする。
え、そんなに簡単に分解できるんですか？
うん、iPhone 自体の分解はね、分解っていうか、その、バラバラにするのはもう、部品飛び散ったりとかして、もうすっごい、例えばホームボタンを変えれるっていうか、Amazon で売ってるんですよ。
ねえ、はい。
聞くね、それ
。で、僕もホームボタンも一応買ってるんですけど、
はい。
ホームボタンに到達するまでは、下まで分解せなあかんのですよ。
手術で、本当に手術じゃないですか。
それさすがにもう、ねえ、骨折れるにも程があるわ、ね、と思って、ホームボタン自体はもう100円しないぐらいの、話なんですけども、でもそれ、バーって分解してって下まで行ってね、ホームボタン変えて、またそのバッテリーみたいに外れつかまされましたわ、って。悲しいでしょ。
それは、そうね。
で、幸い別にホームボタン壊れてませんし。で、バッテリーは蓋開けてすぐなんですよ。で、バッテリーの交換自体は、まあ、僕にしたらたやすい話ですよ。
なんかね、
うん、
ただ
外れ。
いや、僕 iPad が、
はい、
Wi-Fi の電波をつかみにくくなってるんですよ。
はい。
で、こんなことも
あるんですよ。それ、やっぱり劣化からとか、衝撃とかで。
あ、僕聞きましたよ。
はい。
僕の友達の iPhone4S、やはり。Wi-Fi 全くつかまない。
はい。そうなんです。それで、修理とかあるんですけど、うん、
はい。
だいたい電話して確認したら、
はい、
iPhone 屋さんばっかりなんですよ。
うんうん、
iPad はあんまりない。
う
ん、
ああ、
ないですね。
でも、メニューとかには iPad の処理も可能ですとか書いてあって、
うんうんうん、
で、一見、電話して、なんかいろんなとこ電話して iPad してない、iPad してない、ここしてるって電話したら、
はい、
iPad やってるんですけど、
うん、
iPad の修理の技術持ってるやつが今地方に出張行ってて、
はい、
帰ってくるまで待ってもくれますかとか言われて。
あ、すごいな、
はい、やっぱ技術はいるみたいですね、だからね。
iPad ちょっと開けにくそうですもんね。
ね
え。めちゃくちゃ開けにくそうですもんね。
なんか iPhone も開けにくいでしょ。
で、iPhone は案外開くんですよ。ネジ2本
なんですよ。アイゾン先生、ほら、カバー作るときって、あれは、一回分解したんですか？
いや、分解する必要ないやん。どこのカバーやが
な。カバー外せへんようにするんじゃないですか？埋め込んで。
なんかせんよ。普通に被せてるだけなんで、
ね。いや、だから iPhone4S のバッテリー買って交換したらええわって思ってる人も多いかもしれへんけど、
ねえ。
外れか当たりか分からへんっていう危険な爆地やから、
はい。専門店でやってもらう方がね、一番いいですね。
でもね、専門店でやってもらった人のレビューとかも見てたんですよ。うん、
はい。
変えてもらいましたって。なんか前の電池の持ち変われへんって。
あおうおうおう
電池変えたのに。
いやだから専門店も外れの電池をつけてくれるたりとかする場合があるから、もうなんかもうわからないんですよ、あれの。
でもあの専門店のサイトに行ったら、
はい、
あのお客様の声で最高です。もう電池の持ちが変わりましたってみんな書いてますよ。
それ書いてあるだろうけど。
最初は良かったですって1ヶ月後になんかめっちゃすごい勢いでへたりましたとか。
それはまあ予想できんもんな、は
い、だってバッテリーのことやからなんかもうね分かんないじゃないですかどの程度の程度のものなのかって、
うん、
で今だけ 4S 用のバッテリーってなんか中古しか出回ってないみたいなのノリがあって
まあそんなもんですよ、うん、でも
お前
うん。だからもうだから2年ごとに買い替えろってアップルの掲示なんですよ
掲示
でももう僕もうそうやってもうめんどくさい iPhone になっちゃってるから、
うん、
もう一日何回も充電せなあかんみたいな。なんか iPad みたいなバッテリーを持っていかないといけないっていう。
ああ、でかいバッテリーだ、ね、
で、まあ、じゃあ、機種変たら、ミャウダーみたいに、6S プラスとかそんなのに、もう一気にしちゃって、やっぱり2年ごとに機種変するようになってますよね、なんか。
はい。
しよっかなと思って、その僕ソフトバンクやから、はい、ソフトバンクの、例えば今出た 6S プラスとかにしたらどうなんのやろうと思って、
うん、
そのシミュレーションあるじゃないですか、なんか料金プランみたいな。ね、なんかめちゃくちゃ複雑じゃないですか。
あ、ね、
あ、だ、ね、だ、だ、ね、全然。
ほんで入れてったら、月々の払い、なんか、あの、9000以下にはならんぞって。
ならないです。
だって今 iPhone OS って6000円もいかないんですよ。
はい。
あの、ネットやり放題のやつで5000なんぼとかなんですよ。
うん。
それと、なんか、多少通話とかあるけど、通話なんかほとんどしないから、受けるばっかりやし、
まあ、あまりね。
LINE もあるしね。
そうそう。ほとんどもう LINE の通話するときでも LINE の通話ですし、それがいきなりあの、iPhone 6とかにしたら、そんな跳ね上がるか、と。
もうちょっとまたまた変わってくるんちゃいます？なんか、あの、Wi-Fi 使えへん人とかの、なんか、料金プラン変わってくるって。
なんか、何しかそのね、LTE とかになると、
ああ高なるんですね。
でも 3G の契約ってないんですよ。
ない。
ねえ、ないっすね。
iPhone 5からもう LTE なんですよ。
うん、もうから、今ガラケーでいいじゃないですか。
いや、スマホは使いたいじゃないですか。
iPad でいいじゃないですか。
いや、それですよ。
うん。
だから、もう。
iPad にする？
いや。
しない。
ソフトバンク、のその契約自体が良くないんやと。
ああ。
世の中にはあの格安シムとかそういったものがあるやろうと。
あ、そういう。
シムフリー。
シムフリーって言ったらやつが。
ね、B フリー、シムフリーですね。
うん。
B フリーね。
うん。懐かしい。だったらもうどうせあの、スマホの機種代、実質無料とかにしてくれへん世の中やったら、
ね、
もう機種一括で買って、シムフリーのやつで刺したらどうやねんって。
おー。
うんうん。
経済的ですね。
経済的じゃないですか。ほんで、あの、じゃあ、iPhone 6 Plus たらいうやつは、なんぼやねんって思ったら、10万超えとるんですよ。
ヤクザじゃないですか。
いや、まあ、そりゃそう。いや、今までも、そう、今までの iPhone 4S だって、あの、一括で買うもんだったら確か10万ぐらいしたよなと思って。
あ、そう、そんなするんだっけ？
だからその実質無料があったから、
はい。
その月々、例えばなんか。
ね、2年縛りやないあるんでね。
そう、2000円ずつとかやけど、その分、通話料から2000円引きま、通話料から、あの、契約から2000円引いて、実質無料みたいな。でも今、実質無料はほとんどなくて、機種代も払わされるから、もうすごいんですよ。
ねえ。
で、しかもその 3G よりも高い LTE で払わされる、これはもう二重にショックなわけじゃないですか。かといって一括で買うのも10万とかってなんかもう、なかなかタフやぞと。
大臣じゃないですか。大臣ですよ。
マイコンかみたいな話じ
ゃないです
か。ねえ、ほんまや。
いいの買います。デスクトップでええの買えますよ。
もうマイコンですけど。
ほぼね。
はい。ないやろって。
ああいうのやる人ってさ、
はい、
一番多いのはなんか、なんだっけ、プロバイダー ?au と、ソフバンと、どこも渡り歩くのが一番お得だって言うじゃない、
は
い、
キャッシュバンク。
うんうん、お金返ってくるから、ね。
そうだ、長く同じキャリア使うよりは、
ほんまに
渡り鳥が一番ええ言
う
て。
長く使えば使うほどね、厳しいなってきますもんね、なんか。
ね、厳しいって、ね。
なんか料金上がってきますもんね。
そうなの、あれ不思議よね。
ねえ。子さんには悪いんですよ、本当に。
長く使ってるやつにはむちゃくちゃ冷たいですよね。
ねえ。
じゃあ、新規契約とか、ね、そのあれでやったらどんなもんやねんと思って。
うん、
いっそのこと新規契約とかそういうのの方がええんかと思ってやったら、うん、今全然安くないんですよ、そのキャリアでやっても。
あ、そうなの、
あ、
へ、
まあ、キャッシュバックとかはあると思うけど、
うん、
あのナンバーポータビリティ、
うん、
そうそうそう、
ただ5万円返しますとか言ってもじゃ
ない、そう、新規とかには全然安くないですよね、うん、
じゃあナンバーポータビリティしたらいいんじゃない、
ドコモかに、
ドコモか
AU か、それか Y モバイル
嫌なの、
いや、でもどっちにしたらその LTE 契約がどのキャリア見ても高いんですよ。3G と同じぐらいの月々ではもう何も使えないっていう。
それは Android でもですか？
もう Android でも何でも、もう。
そんな。ガラケー、ほんとガラケーに行くしかないじゃないですか。
いや、だからスマホ使いたい言う
と。iPad あるじゃないですか。
いや、だからですよ。
はい、
もうええわと思って。
うん。
もう、スマホやめる。
もう出んよ。
いや、iPad にする。
iPad あるから。
iPad mini にしよう。
iPad mini ね、いいの。僕のやつよりいいやつじゃないですか。
僕、正直 iPad みたいな、iPad とかタブレットってでかければでかいほどいいと思ってて。
マジで？
そう。iPad Pro っていうのが出て、それが12インチぐらいがあって。
まあ、でかい。
12インチ。
今もうちょっとした14インチのテレビがあった時代に考えたら、もう12インチ
すごい。そんなもん。
もう 12.何インチとかあるんですよ、iPad Pro って。今まで最大の iPad は10インチの iPad やったから、
うん、
iPad 3とか4とか。で、iPad Air ってちょっと近くなったんですよ。
それは白黒ですか？
なわけないじゃないですか。白黒の iPad なんて今まで一度も出たことないでしょ。
かっこいいかもしらんけどね、それはそれで。うん
ゲームウォッチみたいやん。
うん。
オクトパスみたいな感
じで。みんなあれでしょ、クロンボみたいな人になるわけでしょ。
うん。
なんちゅうこと、
うん、緑の画面ですね。
グリーンディスプレイ。いや、それって、今度、でかければでかいほどいいけど、iPad Pro も10万ぐらいするんですよ。
ああ、高いっすね。
すっごいなと思って。
はい。で、高級品なんですよ、みんな。
うん
うん、だって海外とかだってあんまり iPhone とか iPad 使ってないって言うじゃん。
ねえ。
みんな Android の方が安いって。
はい。
マジか。
あれ高級品らしいよ、iPhone。
うん、iPhone 高級品ですよ。
いやだって僕知り合いの中国人も言うてましたもん。
あ、そう。
iPhone 出たら、みんな肝臓売るねって。肝臓じゃあ、肝臓打ったらあかんわ。腎臓
肝臓が1個しかない。
肝臓。
2つあるから、iPhone 買えるって。
iPhone 2つ買える。
ねえ。
2つ売ったらいかんよ、だから。
僕が4S 使ってんの見て、それ古いねって。
う
ん、
ああ。
中国人ならもう、腎臓打って iPhone 新しいのにするやおって。
めちゃくちゃ言うとんな。
昭和や。中国人の昭和や。
最近景気ええって言ってる中国人のくせになんでそんなこと言うんやろうって思いながら、
うさんくさいな。何もや
つ。次の機種出たらどうすんねんやったら、困ったねって言って。
うん、盗むよ。いいね、
でも皮膚売る人も出てきたって。
へ、すごいな。
売血も出てきた。うん、水着しげる世界や
そのアップルのためになんかどんどん。でも中国はアップルが大好きやから、みたいな。
好きみたいね。あれでも中国で作ってんじゃないの？フォックスコン。あれ台湾か。
台湾とか中国とかでしょ、どうせ。
まあ、確かそう、
ね。でも日本の高校生はのシェアは iPhone 一番多いですね、やっぱり。
ああ、いや、日本はシェアすごい多い
ですね。奴隷みたいですね。ねでもそんな僕も、でも iPad とかって言ってるからには、
ね。ねえ、奴隷やんけ。
僕は、Apple Store に一回 iPhone の相談したことあるんですよ。うん、
はい。
座らせてくれないですよ。
え、なんで？
だから、待つじゃないですか。順番待ってて、立ってるでしょ。で、自分の順番回ってきて、相談するじゃないですか。うん。ほんだら、まずおかけください言うのに、向こうも立ってるし、こっちも立ったまま。
うん。
どうしたんですかって言うて。立ち話でずっと。
へぇ椅子はないんですか？
ない。
あ、ないのもう。へぇ
みんな立ち話。
でもなんかアメリカっぽくていいな。
まあ、もうアメリカ気取りで。
ねえ。素敵じゃないです
か。でもすごいこう、はあ、そうですか、うんうんうん、なるほどなるほどで、ね、全部、はいはいって2回ずつ全部ずっと言ってる。
はいはい。
はい。なるほどなるほど。わかりましたわかりました。なんで2回ずつ言うのよ、もうやから。
なんだろうな。
ほんで僕が目つけたのは、そういう大型の iPad 好きやったけど、はい、もう今度はもう、スマホやめて iPad にしようっていう相談じゃないですか。
はい。
じゃあ、小型がいい。
え、ブタさん、今、小型の iPad 3ですか？
今、リスナーさんにいただいた iPad 3を家で、Wi-Fi で、これはもう Wi-Fi の iPad やから、家で使うんやから、大きいのがいいし、
あ、大きいですね。
すごく、便利に使わせてもらってたんですよ。
便利ですね。はい。
で、それに対して iPad mini っていうシリーズがあるんですよ。
はい。
これはもう、だいぶ小さいんですよ。
はい、小さいですね。
だからもう僕も橋にも棒にも、なんちゅうんですか、もうシガにもかけなかったわけですよ、これ。
あ、はい。
ちっこいやんって。
ちっこい、ね、
しょうもなって。
うん、はしょうもない、
こんなん、こんなん買うやつの気が知れんわって思ったけど。
死ぬ場合のにね。
そこまで言ってなかったよ。言い過ぎてる。
いや、けどスマホの代わりに iPad 使うっちゅうのどうやろうって思った瞬間に。
ね、Android も今でかいですしね。
そう、はい、小さいのが逆に、まあ、こっちの方がええやんと。で、タブレットとしては小さいかもしれんけど、スマホと考えたら超巨大スマホやんけ。
ね、iPhone4S に比べたら全然、ね、でかいです。
あのね、iPhone4S のね、上に乗せた時に、ほんまに4倍以上あるんですよ。うん、あ、4倍はないか、倍か。
4倍、無事でかい。
タブレットでかい。
タブレット。じゃタブレット。人間の腸を広げたらテニスコートに広がると、そんな理屈っぽい
ぐらい。倍以上ぐらいありますね、倍以上。2.5 倍ぐらいあるんかな、下手したら。
うん、でも。4S は 2個か3個ぐらい乗れそうな感じですね。
そうです。4S4 つ乗せても、まだちょっと。
でかい、それでかい、めっちゃでかい。
だから
4つ縦に乗せてるだけでしょ、それ。
うん。うん、いや、敷き詰めて。
敷き詰めて。4畳。4S 畳。
の 6S プラスとかって言うてたのがバカみたいな、6S プラスなんてこれに比べたらただまちっこいやつやんって。
まあまあちっこい。まあでも、いやまあちょうどええサイズですよ。
うん、
ちょうどええサイズ。6プラスですけど、
ね。で、もう、じゃあミニ4にしようと。
うん。
こいつにシムさした、して。
え、ミニの方ですか？
ミニ4っていうのが今の新しいやつなんですよ。
今一番新しいやつ。
はい。
プロの一個下。
いや、プロの一個下とかじゃない。プロはもう一番画面でかいやつやから。
でかいやつで、だミニ4。
今出てる iPad は、プロが一番でかいのが今度出まして。
はい。
で、従来まであった、iPad、3とか4とかの後継のやつが、エアーってやつなんですよ。
はい、エアー、はい。
エアーが2まで出てるのかな
?2。
で、ミニが4まで出たのかな、
はい、?2 と同時期ぐらいに4、エアー、ミニ4が出た。
だから、プロとエアーとミニとかあるんです。
ややこしいな。
で、従来の iPad 1,2,3,4 のラインは消えたんですよ。
あ、
う、あ、ん。エアーが引き継いでるんですよ。ややちっちゃいエアーが。
だミニはちっちゃいんですか？
ミニはもっと小さいんですよ。
4S ぐらいですか？
いや、だから、それじゃ意味ないでしょって。
もう俺ついていけないわ。全然わからん。
なんかミニで8インチぐらいなんですよ。
あ、ミニで8インチ。
で、
シングル CD ぐらいですね。
6S プラスって一番でかい iPhone ありますよね。
はい。
あれで 5.5 インチとかか。
あ、それよりちょっとでかいんや。
かなりでかいですよ。
ね
え。もう畳1畳分ぐらいですよ。
じゃあ、めっちゃでかい。むちゃくちゃやな。
だから、ミャウダーのあの、ロックプラスとか見て、
はい、
タブレットやんって僕言ってたけど、でかすぎるなんて言ったけど、
はい、いつか全く逆転。
逆転で、あの、タブレットっていうのはな、これぐらいの大きさはないとなって言える。
ああ。ほんで、アンドロイドの携帯みたいなんですね。
まあそう、アンドロイドの携帯みたいな感じですね。ね、で、それを、それのあの、シムフリー版なんですよ、それ。アップルストアで通販で買ったから。
うん。通販で買ったんですか？それはもう一括で？
そうそうそう、アップル。
中古で？
いやもうアップルに注文して。そのアップルに送ってもらったわけですよ。それしか買えないもんだって。
あ、そうだ。え、iPad mini、はい。Wi-Fi 版。
いや、だからセルラー版。
セルラー版。
だ携帯に使えるっていう、セルラー版。
お
ー。Wi-Fi 版だけじゃなくて、だからあの、GPS とかついてて、外で使えるやつ。
あ、あの、キャリア関係なしで。
関係なし。そう。これ SIM フリーしかないんですよ、あの、Apple から買うと。
な、SIM をキャリアで買うたら、それを挿すでいいんですね。
いや、僕にはそこに狙いがありまして。
はい。
今の 4S の SIM 挿したろうと思って。SIM フリーやから。
ああ。大きさ的にはどうですか？
あのね、今の
iPhone。4S ってちっちゃいでしょ。
マイクロ SIM ですね。
ねえ。4S がでかいですね。
で、5とか、iPhone5 以降と、
はい。
こう iPad、とミニとか iPad Air とかそういうののあのセルラー版っていうんですか？
はい。
あれナノシムって言うんですよ。
もっとちっちゃい。
もっと小さいやつなんですよ。
合わないってこと？
そう、合わない。
なんかアダプターがいるんでしょ？
そう、合わないから、あの、小さく、はい、小さいやつになってるから今のシムって。
ね、
僕の iPhone 4S のやつはまだでかいんですよ。
おうおう。
どうすんねんと。
うん。
普通やったら、ね、あの、店に、ソフトバンクショップとかで SIM の再発行みたいな形を変えて、
うん、
でも、あいにく 3G に契約とかではないじゃないですか。
うん。
言ったらそこでまた LTE とかになったりとかする恐れもあるし、うん、っていうことになってって。
まあ、3G にこだわってるんですね。
いや、だから契約安いからなんですよ。
はい。
じゃあどうすんねんって思って調べたら、あの、でかくて入らんと切りゃええやんって。
まあまあまあまあね。切りゃいいって言いますね。
切ったら関与壊れちゃうじゃん。
って思ってたけど、切って入れろっていう話らしい。
ちょっと大きくしてるんで、あの、
はい、
ドキドキして、で、あれ赤の線を切るか青の線を切るかみたいな、その爆弾処理班みたいな感じで、どっち側を切るかですよ。
そんな雑でいいもんなのあれは。
つまりその、でかい分切り落とせと。
うん、
四隅を。
四隅切ったんですか？
だからナノサイズに切れと、マイクロ。
丸く切ったんですか、マイクロ。
これ、すっごい緊張するやんと。
ねえ。
失敗したらおしまいじゃない
です
か、それ。
汗むっちゃ出ますよ、こうやって。
で、あ、切った入んねやってツイッターで言ってたら、
うん、
あの、僕ら言ってモテラジ公認記者の清水記者が、
うん、
切るなーって。
いや、そんなん常識ですよって。で、私はとっくに切ってますよって。あの海外で iPhone とか使うのにもう現地の SIM がいるから、SIM なんて切ったり貼ったり、日常ですよって。
え、貼ったりできるんですか？
そうそう、貼ったりもできる。
マジ。
あの、切ったやつをもう一回あの、大きい枠にはめたりとか。
え、ちょっと待ってくださいね。僕あの、銀行のキャッシュカードの、
はい。
あの、金色の、
はいはい。
部分あるじゃないですか。はい、あれが取れたんですよ。
はい。
で、銀行の人に、これ取れちゃって言うたら、
はい。
で、銀行員が、セロテープ持ってペタって貼って、
はい。
これで通ります。
でしょ？
そんなもんなの？
そんなもん。結構荒々しいもんみたいで、ああいうのって。
ほら、昔ほら、ビデオテープ切れたら、テープ、はい、セロハンテープ貼ったら治るみたいな。
はいああ、はいはいはい。引っかかんなかったよね。
読むってやつ。だから。
うん。テープ切って、SIM なんて切ったら貼ったら日常ですよ。で、Amazon で SIM カッターで検索しなさいって言われて、貼って SIM カッター何のこっちゃと思って調べたら、
うん、
あるんですよ。
あ、SIM を切るカッターや。SIM を、あの、倍じゃなくて、あ、カットの方。
はい。
ほう。
シムカッターじゃないわ。シムをカッティングしてくれ。あの、
カッティングシール。
パンチみたいな、あの、穴開けるパンチみたいな感じで、バンって押したら、パチンって。
あ、要するに、ポーンって切れて。
そう。
大事なのは真ん中だけやねん。
そう。ナノシムサイズに切ってくれるんですよ。
むっちゃ敏感になるじゃないですか、でもそれは。余裕がなくなって
きた。7、800円とかでアマゾンで売ってまして、早速それ注文して。
一回切るためだけで7、800円。
まあそうですけど、今後あの皆さんがあの切りたい時に貸してあるかな。
そんなことはあんまりない。
だ小学校行ってあの、うん、あの開けるあのパンチの機械じゃダメなんですか？
だからパンチの機械、穴開くでしょ。
大事なとこだけで穴開く
そう。なるほど。
あれ言ったらシムを殺すためにやるやつでしょ、それは。もう使わせないために。
お前。
そうじゃなくて、そのシムカッターでバーンって切ったらええよって言ってきて、
はい。
で、iPad mini 4も来て、よっしゃ、これに 4S のシムぶっ刺したろうと思って。
はい。
で、もう、めっちゃ緊張ですよ、シム。
ねえ、ドキドキでしょ、本当にもう。
で、もうちゃんと位置合わせないなと思って。
はい。今、リスナーさん全員失敗しろ思ってますよ。
いや、僕はかつてね、バッテリーも外れ掴まされた僕ですからね。
はい。
ちゃんと周りあの、金色の部分切ったらあかんからなって。金色の部分が穴のところにちゃんと来るようにして。
それ誰が言うてるんですか？
いや、説明に。
説明書見て。
あの、金色のとこ気になって。
清水記者はそこまでこうフォローしてくれなかったんですか？切ればいいって
。いや、こんなんでパーンとか切れんねんって。で、僕がちゃんと合わして。
うん。失敗しても責任持てへんぞ、はい、って。
ママよと思ってバーンって切ったんですよ。
えいや
ーいやってちゃんと真ん中に合わして。で、真ん中に合わせたはずやのに、なんか押すときになんか、不思議な力が働くんでしょうね。出来上がったやつ見たら、端っこちょっと切れとるやんけ、これ。
やっちゃった、やっちゃった。もうリスナーのみんな、ブラボーって手叩いてます。
しかもそのシムのトレイに乗せたときに、うまいことハマらんやんと。
そう、
ちょっとでかいやん。
そう、アダプターいるよ。
いや、だったんで、そのアダプターっていうか、その枠に乗せたときに、
はい、
枠なんか収まらないんですよ、だからでかすぎて。
ああ、そうか。
切ったのにまだでかいんですよ。
そうか、母体のやつ
はちっちゃいやん。パンチがそんなにバッシリとは抜いてないわけですよ。
ちゃんと切れてないんや。傾きできてない。
傾きがちょっとね、あの、バリがあるっていうか、ぼやぼやしてるんですよ。
はい、削らない
。しゃあないから、もうカッター使おうと思って。
うわぁ。
じゃあ最初からカッター使ってよ、
ね、横をカッターでガー削って。
お祭りの傾きや、ほんまに。はい、削ってきて、
まあ。これぐらい切ったらいいかなと思って入れたら、まあ、はまったんで。でも、反対側の金属の部分ちょっといっちゃってるけど
雑な仕事よな、なんか
せっかく専用のやつ買ったのに
アジアなんて
もうそれをそろそろその iPad にぶっ刺して、
うん、
で電源入れてみたら、
うん、動かない
なんか圏外シムなしみたいな
あいっぱい
って思ったら5秒ぐらい経ってソフトバンクって出てきたんですよ。
おーあ、
呼んでるやん。
よかったね。
しかもソフトバンク 3G って誇らしげに。
おーあ、やっぱりもう今リスナーさんみんな手たてスタンディングオベーションしてますよ。
やっぱ SIM って切ってなんぼやなって。
とでもね、
うん、
切るってあのまさき先生も僕も今。どこまで切ったいか分からへんし。
いや、だから
ぶっちゃけ言うてみたら、そのパンチの機械がいるのか、うん、もう僕ら切る言うたらもう真ん中一刀両断してまうで。
そこまで雑じゃないけどね、俺。
それとはほら、あの、井戸のいいって書く感じで、ポンポンポンって真ん中だけ残して。
いや、だからシムカッター使いにいなさいと。貸したるがな。
ああ。すごいな
ぁ。で、もう、あの、電話番号を入力して、で、あの、いろいろ日本語で使いますとか、再生の設定やって、もう、おって。
うん。で、それは iPad mini なんですね。
そう、iPad。もうこれからが、この iPad mini が、あの、俺様の iPhone やと思って。
iPad mini 4になるんですね。
そう、iPad mini 4やと思って。ああで、よし、これで、これから、あの、もう、でかい iPhone として使っていこうと思って。
うん。でかいの持って、こう、なんか昔の携帯電話みたいに、肩からしとって。
で、LINE 登録するときに、
うん。
あの、 SMS って言って。
あ、SNS、はい。
あの、なんかあの、キャリアのメールがあるじゃないですか。
はい。番号、あの、いるんですね、メアドが。そう、
はい、番号でメール送るやつ。
はい。
あれでやらな、なんかあれをまず受信してみたいな感じなんですけど、
うん。
あれ受信できへんやんって。
ああ。
全然。あれどうなってんのやろうと思って。で、今度電話や。で、電話でも、あの、登録できるんですよ。あの、音声で。
ああ。
電話がかかってくるんですよ。じゃあ、電話のアプリって思って、
うん。
iPad mini のこう、あの、画面バーって見たんですけど、電話のアプリないんですよ。
あ、まあ、あ、電話機じゃないですもんね。
え？
タブレットだから。タブレットやから。
どうすんの？
いや、あれって。
はい。あ、電話番号がいりますよ。
うん。電話番号も、あの、だって僕、あの、4S の SIM を入れて、
う
ん、3G で立ち上げてんのに、
うん。
電話どこですんのって。うん。電話番号登録したのに。
電話アプリか。電話アプリがあったらできんのそれ。
でもないんですよ。あの、iPhone 4S ではおなじみだった電話アプリが。うん、通話っていうところはないんですよ。
おお。
で、なくて、あれって思って、
うん、
iPad 通話って言って検索して、そこで初めて知ったんですよ。
うん、
iPad は電話じゃないって。
はい。いや、そうなんです。あの、
ね、見たら分かってる
よ。いや、
見たら分かって
る。じゃあ、LINE がね、
はい。
LINE がね、一回、ちょっと前まで、
はい。
LINE が iPad って使えてたんですね。
ほう。
で、そしたら、LINE の、こう、権利を二つ持ってる人とか出てきて、
はい。
LINE のゲームのアカウントも全部2つ、LINE も2つ。
はい。
はい、それが、なんか、LINE 会社ちょっとまずいみたいな感じで。
うん、LINE 会社が。
うん。タブレットとかには電話番号ないでしょ。
もう、でも僕登録したんですけどね。
ね、登録はしてたんでしょうけど、うん、でも、電話番号ないやつには、はい、これ、できませんっていうので、まあ、LINE のアプリで、
うん。
LINE for iPad っていうアプリが出てるぐらいなんで。
あります。入れてます。
うん、だそこまで、やってみたらその通話機能じゃないから。
はい。っていうか、
うん、
iPad って電話じゃないねんなって。
ああ、
すごい壮絶なことを、買って、SIM さしてから気づくっていう。
そうよ、そこまで来てどうすんのよ、これ。
いや、だって、iPhone のでかいやつやで。通話できるって思うやん。
でも、宇田さん、例えば今 iPhone 買い替えたとするじゃないですか。
はい。
iPhone に。
はい。
で、SIM 入れるとこあるじゃないですか。
はい、ありますね。
一か八かで、ほんのり真ん中のところにコンってそれを置いて、
はい。
入れる。ほんとは繋がりますよ、多分。
はい。
だから、その SIM 入れたのは無駄じゃないですよ。
いや、だから普通に iPhone みたいに使おうと思ったら、
はい。
その iPhone6 とか iPhone6S とかを買えいうことらしいんですよ。
ね
え。iPad にさしても、ただの iPad にしかならんって。
はい、これ iPad やでって。
これ iPad やで、電話じゃない、
うん、そう。
って。
知らんかったなんて。
いや、だってでかいのに。
そう。だからタブレットやん。
で、スピーカーもマイクもついてるんですよ。
そう。LINE for iPad 使うようにね。
かーって、これ、これもう、衝撃やわと思って、
うん、
とりあえずでも LINE は確保せんとかんからと思って、うん、その SIM を一旦抜きまして、
うん、
ナノ SIM をマイクロ SIM にする枠あるんですよ。
戻すの？
それやめて、
4S
に戻して、
何してんだろうな。
で、4S の方で受信して、
まあ、先行投資ってやつですね。
だから4S の方に、外のトレイがあって、枠があって、中にってなんか三重構造になった SIM が刺さるっていう。
まあほら、昔ほら CD シングル聴くための
はい、そう
ね、あれがあった感じです。
ああ。はいはい。ありましたね、そんなのね。
アダプターがありましたね。
これでも探したらそれ誰か iPad を電話として使ってる人とかいそうなもんだけどね。
いや、いるけど、 電話として使うのにどうしたらいいの？スカイプ使うって書いて
ある。あ、ね、スカイプ。
うん、あ、そう。LINE やっぱ電話できない。
あと、スカイプとかにも、普通のやつに電話かける機能とかあるじゃないですか。
うん。ああ、お金かか
る。有料、うん。あれ使えみたいなこと書いてあって。いや、それはええねんけど、うん、僕の電話番号どうなんねん。
それはやっぱダメなのね。
なんかね、とにかくね、iPad は電話じゃないらしいんですよ。
こう。
恐るべきことに。
だって僕の今 iPad 2は、はい。その SIM 入れるとこないですからね。
いや、だからセルラー版じゃないしね。
まあね、
Wi-Fi いいでしょ。Wi-Fi いいでしょ。僕セルラー版買ってる、セルラー版買ってるんですよ。でも電話じゃない。
セルラー版って何なのじゃ。
だからセルラー版
って。携帯版っていうこと。
ああ。
でもセルラーってないじゃない
ですか。セルラーって。
AU で、AU ですか？
いや、AU じゃないって。まあ、その、セルラーは AU のやつやったけど、携帯電話はセルラーって言ってたでしょ。
携帯電話のことセルラーって言うんだよね。
あの、セルラーフォンっていうのが携帯電話じゃないですか。
うん。じゃあ何なのそれ。
でも、
だからセルラー iPad であって、セルラー iPad フォンじゃないやろって。
フォンですか
ね。そう、フォンじゃないやろ。
4S でもフォンつけへんねん。
で、もう一つびっくりしたことがあって、iPad ってこんなでかいのに、バイブないのね。
ないっすよ。
あ、そう言われたらないっけ。
ないっす、ないっすよ。
あのね、あのな、プレステ2のパッドですらブルブル震えてたやん。
コントローラーやん。4S も全部携帯ではちっちゃいやん。
あと
タブレットは持ってみるもんやん。何言うてんの。
でもタブレットでもあの、アンドロイドのタブレット。
ブルってし
ょ。ギャラクシータブっていうめっちゃ昔の。あれとかでもバイブとかついてたんですよ、ちゃんと。
だから昔のやつでしょ。で、タブレット必要ないから消えてって進化したんでしょ。
あ、そうか。
でも iPhone よりでかいのに震えないんですよ。
震えないですよ。ブタさんがたわなわな自分が震える
わけですよ。いや、僕思いましたわ。やっぱ iPhone 10万するだけあるな。機能詰まっとんのねって、
うん、
GPS までついてんのにあの震えないわ電話できひんわなんかいろいろ片手落ちやねって iPad って
じゃあ豚さんは結果今何で喋ってるんですか
結果
はい。
いや喋ってんのマイコンですけどこれ
マイコンで、スカイプで喋るの。
はい、
はい、あの、iPad でも、iPad mini でもスカイプで喋れって言われて、今、スカイプで喋ってるんですか？
ね、iPad はもうその後どうしてるかって言ったら、
はい。
結局やっぱり外で の, あのネット見たりとか、LINE したりとかっていうのを iPad でやり続けてるんです、
うん、
それでも。
うん。
でも、
3G で。
その電話機能とか、っていうのを完全に殺してしまうと、
はい、
もうそれでもいいんですよ、もう。開き直りじゃないけど。
まあ、あんま使わんからね。
そう、LINE とか、あの、スカイプだけで喋れるだけでもう、ええっちゃええんですよ。
うん。うん、もう固定電話から電話いらんよって。
そう、バイブももう、ね。
うん。
バイブももうないんやったらないでもいいわと。
百歩譲って、
百歩譲って。
ええわ。
そう、百歩譲ってええわと。思ったんですけど、例えばうちの母親で電話と SMS しか連絡よこさない。
ちょうど SNS で、ね、SNS 大丈夫。Facebook もあるし、はい、Mixi もあるし、
はい、
ね、Twitter もある。
あともう どうしても電話でしかあの連絡取りたく、取れないし取りたくない関係もあるわけですよ。
ね、でも Facebook あるじゃないですか、電話。
関係。
うん、でも僕からは書けへんけど、着信だけは絶対受けなあかんっていう局面がありまして。
ね、はい。
僕の人生の中に。
あね、はい。
だから電話は生かしといてくれと。
電話を生かして、はい。はい。
じゃあもう分かった。分かったよ。
分かったよ、母ちゃん。
あの、シムをもう一回あの、肩抜きの肩にはめるみたいな状態にして。え、iPad。
あ、一つ残してたんや。
iPhone 4S のに戻しますと。
あれ？
でも今後もそっちの iPhone 4S はスマホとしては使いませんと。
あ、電話のみ。
とりあえず当面電話のみ、あの着信は最悪できるようにしといて。 で、iPad の方には新たにもう、そうなったらもう、話じゃない。うん、あ、そうかと。電話できへんねんなって。もう、ええわって、データ通信だけの SIM あるから、それ入れるわって。
え？電話2台持ちになったんですか？
あのね、ビッグカメラの SIM っていうのがありまして。
ありますね、あれ。今、あります、はい。
あれ、月900円でデータ通信できるんですよ。
何ギガまで？
3 ギガ。
大きい。Wi-Fi 使ったら全然、もう全然余裕でいきますよ。
で、3ギガ以上使ったらどうなるんですかってビッグカメラで聞いたんですよ。
はい。
わかりませんって。
遅くなるじゃん。
やったことないからわからへんで、ブルブルブルってなってて、はい、あの、制限される可能性がありますって。
はい、え、可能性だけ？わかんないもんなの。
実際どうなるかっていうのは、あの、
もうちょっと待ってくれと。
やってみてくれ、みたいな。
で、教えてくれ。
はあ、可能性だけで販売してんのかと。
すごいな。
じゃあもう、月々900円やし、その可能性とやらにかけてみようじゃないかと。
いやいや、そこはかける可能性じゃないからね。
いやいや、いいと思います。だって僕で今、うんうん、あの、家が Wi-Fi 環境。
はい。
で、外ではその、まあお金使いませんが、その、はい、ギガ使いますよね。
はい、ギガ。
で、ずっと調べてもらったら、毎月毎月、うん、
はい、
ギリギリ2ギガ1個かいけへんか。
あ、そんなもん。
僕はただ YouTube とか見えへんから、外で。そう、
僕家でしか YouTube とか見えへん
し。ね、Wi-Fi とかしか見えへんから。だからギリギリ大丈夫かな。あの、一番安い契約は AU は2ギガなんですよ。
うん。で、ビッグシムそれ考えたら3ギガで900円ってすごない、
うん、全然お得です。むちゃくちゃお得です。もう今すぐ皆さん買ってください。
はい。ほんで僕もビッグシムぶち込んで買って、で動かしてみて、うはぁ、動くやんって。うんうん、まあ動くんですけど、それ動くんですけど、まあほとんど Wi-Fi で使ってるんですけど、あの、
うん、
道でたまにあの LINE 着信したりとかするぐらいやから、
うん。
それやったらこの Wi-Fi もこれからビッグシムって行くぜって。
そう。だから3ギガで全然余裕ですよ。YouTube とか見に限りはもう。
僕、これから報告させてもらいますわ、3ギガで。どこまで戦えたかっていう。
ね
え。
超えたらどうなるのかもね。
そうそうそう、超えたらどうなるのかも、あの、報告。うん、だ僕、使う、あのね、今の iPhone ってよくしたもので、
はい。
その、このアプリはもう Wi-Fi の時しか使うなみたいな設定できるんですよ。
ああ、なるほど。
例えば、YouTube のアプリとかは、
うん。
3G とか LTE では絶対繋がないみたいな設定できるんですよ。
うん、
Wi-Fi の時だけ作動するって。
なるほどな。
じゃあ、うっかりってのも防げるじゃないですか。
ああ。
すごいね。
子供に使わしすぎ頻用や。
いや、ミャウダーの iPhone だって設定できるはずなんですからね。うん、データ通信では使うな、みたいな。うん、あの、Apple Store とか行くな、とか。
うん、
ああ、そういうのもできるの？
あ、そうそうそう。アップデートとかは、もう絶対 Wi-Fi 環境の時しか動かないでね、とかできるんですよ。
うんうんうん。
じゃあ安心でしょ、なんか割と。
清水社以外の電話を受けないでね、とかも。
それただの着信拒否やん。着拒やん。
着拒やん。
嫌がらせやん。意地悪やん。
この前あの、僕友達のフェイスブック見とったら、
はい、
なんかコメントついてて、その子に、
はい、
友達のとこに、
はい、
女の子の名前で、いきなり着拒はひどくないって。これ、おい、これ、おい、嫁さんも見てるんじゃんの、おい。
うん。
あ、何したんだろうな。
ねえ。
何してんの、もう何してんの。お母さん知ってんの、それ。
お母さんは知らんくても、奥さんは知ってたかもしれないで。
ええ年して何してんの？
うん。
そうか、そうか。偉いこっちゃの、いろいろ。めんどくさいね。
まあ、そんなわけで、僕はあの、なんか電話じゃないらしいでかいやつを持って、うろうろするっていう生活を始めてるので、早速僕は始めてるけど。
電話番号は変わらずですか？
変わらず。そっちの電話に、電話にかけたら、僕の、フルボケた iPhone 4S がブルブル震えますね。
今、女発表してくださいよ。
なんでやねん。なんで手当たり次第に電話かけられなあかんねん。 嫌やわ。それ嫌でも電話使ってこなかったのに。
みんなでも電話番号知りたいですよ。歌の電話番号どこですか、何ですか。
もう LINE とかも全部ね、あの iPhone の方からは削除して、もうあくまで、あの、あれですよ。
ジュアドミ。
iPad の方を、うん、あの、メインウェポンにして。
うん、
でもね、でもね、それでいつ、今で3日、5日ぐらい持ってるんですけど、
うん、
iPad をこの主役にして、思ったことがあって、うん、
はい。
でっかいな、これ、って。
で、邪魔でしょ。
もう。
邪魔やな、って、うん。ポケット入らへんわ。
いろいろと。
で、だ、あの、でも、
頼むよ。
固定電話からかけても繋がるんですよね、ほん
と。iPhone 4S の方よ ね。
で、この電話番号に。
そらそうですよ。
ほんとは、ほんだもんね。
ね。で、豚田さんの基本料金は下がったわけなんですね。
いや、だから前と変わらずプラス900円。
いや、
だからそっちの基本料金の方のやつをなんとかすりゃいいわけでしょ、これから。
うん、これからどう？
いや、つまり、もういっそのことガラケーにしたってもええわけじゃないですか。
ああ、まあまあまあ、そうかそうか。
ゆくゆく
もう iPhone。
もう iPhone の機能としては iPad が確保してるから。
あ、通話用のその契約だけに。
そうそうそうそうそう。
そうかそうか、そうかそうか、そうだね。ああ、なるほどね。お、頭いいんじゃない？
頭いいでしょ。もうこのデータ通信の900円のやつが、うん、iPhone の代わりが務まるっていうのが証明されたら、
うん、
あとはもう電話機能だけの話になって、そっちはもうずっと電源切っててもいいわけ
です。電話2台持ちなんですね、でも。
もう言ってみりゃね。
ね。え、ほら、あの、プリ、な、ブタさんプリケー持ってる感じなんですよ。
プリケ
ープリケーと iPad を持ってる。
はい、まあまあ、そんなようなもんですよね。
ね。で、通話はプリケーのみ。
今後なんかクソ安い携帯電話でも手に入れようものなら。
ね、プリペイドだけで、で、まあ、毎月プリペイドの契約だけして。
うん、昔ありましたよ、うん、あの、ね、ソフトバンクで。
はい。
プリペイドのやつがほんまに、あれ、なんぼやったかな。数千円でプリペイドの、あの、機種変えて。
ね、はい。
で、そのプリペイド自体は、あの、着信は無料なんですよね。
ね、
ああ、はいはいはいはい。
発信だけ。
で、発信をね、なんか2ヶ月に1回とかにしとけば、うん、プリペイドちょっと使った実績さえあれば、うん、延々使えるっていう、なんか。ね、
よくあの、誘拐事件っていうことで犯人が使ってましたよ、
ね。でもあまりに得すぎてあれやめましたもんね。
ね。
いや、今やってないんだよね、
今やってない、今やってない。うん、ただ、
犯罪用使ってるから。
今逆に、
そ
ら、そうだ。その月900円とかで僕が契約したビッグシムってやつあるじゃないですか。
はい。
あれがプリペイド式のシムがある。
お
ー。プリペイドスマホみたいなのが。まあ、それはあの僕の
目的
からしたらちょっとあの意味はないねんけど、ね、あの通話だけのやつがあればええやから。うん、だから通話だけの契約はなんかありますよね。安いの。
だから、ブタオさんはもう、これからプリケイブタオとしていって、
いや、
プリペイ豚を iPad を豚をで。あ、
プリペイアイ、ブ、豚を with iPad みたいな、
うん。フューチャリングで。
フューチャリング。笑わさんどう
あの。でも、豚のなんか、
はい、
でっかい、でっかい、そう、ミニって名前のやつを、でっかい、でかいなって言われながらみんな見てる。
そう、でも、iPad mini が、タブレットとしてはミニかもしれんけど、
うん、
スマホとしてはジャンボって僕の目の付けどころまでは良かったでしょ、う
ん、まあまあ、ね。
まさか電話できないなんて、うん。
電話できないなんて。
途中まで良かったのにな、
ね。どうしたんだ、ヘイベイベ
ー。あとね、ギリギリ片手でも出るんですよ。
ギリギリ
で、はい。そうですね、ギリギリですね。
うん、
ちょうどいいですね。ステーションのサイズちゃいます。
そうだけどな、あれ。
ね、
あの、
聖書はまた大丈夫ですか？
あのね、愛族に伝わりやすい言い方で言ったら、
早川文庫。
早川のポケミスグみたいなサイズ。
微妙な大きさな、
うん。ポケミスもうちょっと太らした感じ、
うん。ポケットミステリー的な。まあまあまあ。
あれだってポケット入んないからね。
でしょでしょ、
はい、
あの、iPad mini ってポケットミステリーみたいにあの、ポケット入らないっていうキャッチ風情どうでしょうかね。
ダメだ
ろ。あと本棚荒らすみたいな。
いいことないじゃん、何も。
協調性ないっていう。
協調性はないけど、確かに。
うん、まあ、いいじゃないですか、でも、これから、ほんと、あの、2台持ちで。
まあ2台言うてもね、まあ、ね、うん、もしかしたらこのままうまいこと1台になんか統合していければええのにね。
だだだ1台だ、1台になるけど、うん、大きさはマジソンバッグぐらいの大きさなの。
でもこれで、うん、iPhone4S を復活させて、そっちは今んとこはとりあえず着信のためだけに保持してるんですけど、たまに iPhone4S を引っ張り出してきてちゃちゃって触るんですけど、小さくて使いやすいなって思う。
もう何もかも失敗よね。
でもじゃあ残念ながらバッテリーを持たないから。
ああ、そうか。
持たないし、ね、性能は低いですね、今の。
スペックも悪いし、遅い、遅い。
ああ、遅くなった
。うん。素直に6したいってよかったじゃない。
いや、やっぱ10万とかしますもんね。
ねえ。僕は2年契約でしますけどね。
ただね、皆さんこれで諦めないでほしいのは、
誰が何を、
アップルのシムフリーのスマホとかタブレットとかも、うん、一応アップル24回払いとかやってるんですよ。
ああ、フリーのやつでも、
はい、
フリーというか、
でも2年縛りやん、24回払いって。
だから、キャリアで24回2年縛りするぐらいだったら、アップルで分割払いした方がもっと安くない？
でも、はい、それ電話できんの？それ。
え、できますよ。だから、シムを、ビッグカメラのシムとか買えばいいやん。
ああ。
通話のできるシムとかでも1500円ぐらいですよ、月々。それと、24回払いとかにしたら2000円ぐらいなわけですよ。うん、
でもね、みんなめんどくさいから、au かソフトバンクかドコモに行くんですよ。
まあね。
そんなややこしいことするやつは、ただのケチ。
いや、もう聞いただけでもめんどくさすぎて。
ねえ。
いや、2000円言い過ぎですよ。4000円ぐらいか。
ただのつるせこ、つるせこ。はげまるくん。
懐かしいなぁ。はげまるも結局、はげまるじゃないです。はげまるだったっけ。ツルピカハゲマルか。
ツルピカハゲマル、もうシャッキラマメラ。マメラね。
あれも結局あんまり得してないもんね。
ねえ。
ツルセコー言ってて、なんか、奥の借金できたらしくて
ね。ねえ。
で、今、コロコロ兄貴でその、借金を返しながら頑張るぞ、みたいな漫画書いてますよね。
オラチンボね。
はい。で、家族も全員逃げられた。
ツルセコ
ー。で、コロコロ兄貴の漫画書いてたら、家族から連絡あるかもしれんなって。連載3回目で家族から連絡ありましたか？ないですって。
おー、うん、そう。
はい。
あるわけない
よ。逃げられるってなんだろうね、一体。何までしたらそんなことになるのかよくわかんない。
破産したから。
ああ。
借金取り来るからね。
そう、破産して、
そうだよね、
破産。子供も大きくなったし、もう、どっか行くねって言われて、うん、一人にしないでくれって漫画に書いてましたね。
辛すぎるわ。
すべてを失った男って。
うん。だから、まあ、コロコロ兄貴ですからね。
そうですね。
兄貴っていうか、なんかスペリオールって感じだけど。
ね、藤子くんが、いつもメッセージくれる。
はい。
この間、藍蔵くんが言うてた、早川問題やったじゃないですか。
うん、どの問題？
早川問題は、新潮。新潮のやつで SF が出て、
はいはい。
SF っぽくしてないっていう、ヒューゴ賞とかそういうの書かない。
隠してるって感じ
で、ね。で、それで世界の終わりと、ハードボイルドワンダーランドがもし早川から出てたら、やっぱりあんな売れてないでしょみたいな話をしてて、あれはだから新潮から出てるから、新潮もその SF の内容やけど、うん、SF 色を全面に出さなくて売れたっていうのがあるから、っていう話してたら、藤子くんもだから、あれなんですよ、村上春樹好きで、世界の終わりとハードボイドワンダーランドはもちろん読んでて大好きやけど、
うん、
SF なんか全く読まへん人種やから、
うん、
あれが早川から出てたと思ったら手にも取ってないと思いますみたいなことを、わかりますっていう、
まあまああるかもね。
そう、話を、ツイッターにいつものシャープモテラジで投稿してくれたんですよ、
うん。
死ぬほどリツイートされて。
あ、そうなの？
はい。
全部したら白石監督らしいですよ。
どれぐらい？すごい。
いや、だから僕いつもモテラジの投稿あったら目についたやつは、お気に入り入れて、リツイートとかしがちじゃないですか。
はいはい。
した時にもう40何本とかなってて、はぁって。
そんなに
その後もなんかめっちゃ増えてったらしくて。
で、藤子君が。何がそんな引っかかったのみんな。
藤子君が怖くなって消したって、うん、その投稿を。
なんでそんなリツイートされたのそれ。普通にまあまあ。
ただ悪口に聞こえたんでしょ。みんな、あの、この、読み方で悪いように読んでしまって。
あの、なんか、うん、なんか SF とか、興味ないみたいなことを言うてる女が、ね、
うん、
あの、
何も知らん女が、
村上春樹やったから、で新潮やったから読んだけど、うん、早川やったら読んでないわ、みたいな、ところに、カチンと誰かが来たんでしょうね、勝手に、
はい。なるほどね。
その読み方次第で、こう、悪く、だあいつ怒ってたでっていう、笑いながら言うてんのと、あいつ怒ってたでって静かに言うてるのって、文章では取れない、ね、取られない
よね。確かに、はいはい。そうですよね。
でも、馬鹿にしてたでとか、意見言うてたで。
しかもね。
また全然ちゃうから。
この、そういう、早川の業の深いやつにとって、
うん、
村上春樹好きな女みたいなのって、もう一番なんか、あの、
あ、いけすかない
。要素はね、要素が
すぐ。なんかすごい感じ悪い、うん、っていうか仮想的にしてそうじゃないですか。
うん。
なんかそういうところにいろいろ、
ね、
いろいろ引っかかったんでしょうね。様々な。
ほ
ー。
だから、あの、相手の読み取り方、読み方、全部が採用して、リツイート、リツイート。で、あの、そういうファンって、もう読んだやつばっかりやから、こいつ嫌なやつや、嫌なやつや、って、リツイートせーって。だからほんま、だから SF ファンってアホみたいなバカなやつかおらないってことでしょうね。
まあ、白人
なんてこと言ってんだ、
白人。白人が主役じゃないと。
あ、でもまあまあ、それだから、あの、ラジオの感想っていう文脈も分かってなくて、
ないないない。
可能性もあるわけでしょ。
シャープモテラジってついてる理由すら分からないわけですよ。うんうん、
文章だけ見て、で読み方
一つ。こんなこと、だって、もう、そいつらが目にしてるのは、村上春樹って単語と、
うん、
早川文庫っていう単語と読んでないっていう。
ね、
そう、読まなかった。
早川の本を読まずに、村上春樹ファンが、早川文庫
の
本を
読んで
るしか読めないわけね。
うん、村上春樹の SF やから読んだ、みたいな。うん、
ああ、それは、あの、カチンとくるか。
ね、でもだ、あの、本人は普通に意見言うてる顔でやってるのに、あの、うん、悪意のある顔しか頭に浮かべへんやつばっかり。
全然分かってねえやつみたいな。
はいはいはい、聞いてる方はね。
うん。う
ん、でもそこであの、早川っていうのにこだわってる、うん、あの、
立派な人、ね、
いや、立派な人じゃなくて、うん、早川って単語にやたらと引っかかる税の、
うん、
業の深さと恐ろしさを身に染みたかみたいな。もうちょっとでも触れたらピリピリしそうねんぞっていう。
配慮が必要よね。うん、
まあ、ミンドの低さが出てますよね。
さっきからところどころガチンとくるけど。
でもね、そういうのがあるから、
うん、
早川やったら呼んでなかったって言われる。うん、
ああ、まあね。これあったらだってじゃあ藤子さん読まなくなる。
だからそういう、でもそういうのが早川を支えてるんですよ。
あの、いい意味で悪い意味で、
ね。支えてんだか、うん、そうね。
あ、言うたら、あの、火星の人が、最初一冊で出ても、
ね、
映画化が近づいてきたら、あの、上下巻に発売し直すみたいな。
うん、オデッセイ。
はい。
リドリー・スコットですよ、でも。
あと、あの、エンダーのゲームも、従来まで一冊やったのに、エンダーのゲームが映画化するってなってきたら、上下巻で出るみたいな。うん、
そこら辺はもう何も言えないですよ。
うん、商売してよ。
ねえ。
あと早川の文庫でトールサイズでやったらどこ。
うん。
あれは何とかしてよ。ふざけんなよ。
早川ミステリーでいいじゃないですか。
いや、でも
ね。デコボコすんだろ、本棚が。
そう。しかも早川同士並べててもデコボコする。
そう。あれは良くないよ。
でもね、あの、これが再販された本かどうかっていうの一目瞭然は、いろいろ。
それってでも、
何
も
嬉しくないよ、そんな
もん。豚さん、コネクションで何とかならないですか？
僕の僕何者やねん。
で、あの、誰かにこう聞いてみて、どんどん、あの、真剣に7人の人に聞いたら、あの、必ず答えてるってよう言うじゃないですか。
はい、到達するってね。
あの、早川パン、カッターっていうのがあって、はい、 あのパチンってあのちっちゃく消える。
れそれさっき聞いたあのシムの話に似てるんだけど。
あのアマゾンで早川カッターっていうの売ってるかもしれない。
でもそれ切ったらあの文章が消えてまからん。
あ、端っこ結構切れたなーって。真ん中でやったつもりやったの。
目次のあの字のページと白いところだけ切れたやけど。
ちゅうかあれなんでトールサイズ出すかちょっと調べてみないといけない。
ねえ。
うん、なんでそんなにすんの？
ヤフー知恵袋で覆った方がいいんじゃない
ですか。早川はアホなんですかみたいな。
うん。バカじゃないです
か。こんなレーベルから村上春樹出なくてよかったって。
うん。うん、そんなこと言うのやる。
だから藤子さんが言うてたよって書いて。
やめてあげて。
ツイッター藤子って書いてる。
いや、あのね、ほんまに、あれなんですよ。これ正直な話、村上春樹が早川文庫とか東京創原社から出てたら売れてなかったんですよ。内容一緒でも。
うん、かもしらんけどな
ぁ。角川でした
新潮。
新潮。赤川次郎は角川でした。
そこはどうでもいいじゃない。うん、そうね。
新潮文庫。
新潮文庫が、あの、村上春樹多いですね。うん、あとあれですよね。あの、講談社か。
ああ。厳冬者は
出てないよ。
そうか。まあまあまあまあまあ。でも、老舗っちゃ老舗ですね。
うん。
うん。
うん。まあ、しょうがないね。
そんだけ影響力ある人間なんで。
あと、あの、文春からも、村上春樹は多少出てますよね。うん、
おぉ。
なんかもう、節操ないですね。
いや、節操あるじゃないですか、結構。
そんなにね、
あの、身長めっちゃ多いっちゅうの。
普通よね。
うん。
あちこちあちこち。
いや、あちこちやってないよ。
割といい顔、だからなんか、権力あるとこだけにいい顔してるんちゃいますの。
あの、早川は、ほんとあれですもんね、そうやって、怖いイメージあるから、うん、ライト層、もう例えば世界と終わり、世界の終わりとハードボイルドワンダーランドっていうのは思いっきり SF でも読まないですもんね。うん、あの、でも読むもんね。うん、藤子さんとか読んで普通に面白いって、で、SF って自覚がなかったわけですからね。
うん、
これ SF 小説読んでるっていうような。
ああ、作者の力量によるんですか？
いや、力量っていうか、だからレーベルやって。
レーベル。
だからその愛蔵君が読んだ本にしたって、
うん。
新庄から出てるっていうことで読んでて、一般小説として認識してる人がむちゃくちゃ多いはずなんですよ。
ああ。
俺逆にだからその、早川のレーベルだから買ってるっていうのがあるかな。
でしょ、うん、そういう層は。でもそういう層は少ないし、うん、SF にこだわったらこだわるだけ、もうどんどんどんどんあの、怖くなってきて。
でも僕ね、あの、うん、あの、深夜急行
はい。
ミダントエキスプレス深夜急行
はい。
を読んで、
はい、
で、あの、ミクシーでラノベアって書いたら、
はい、
何言うてねんってむっちゃ書きましたけど。
なんでそんな問題に起こすことする
どういうこと深夜急行って、あの、沢木。
はい、沢木光太郎のやつで。
光太郎のやつをどうしたんですか、うん、
でラノベの話してるぞとから、うん、僕もラノベ読みましたって、深夜急行ってやつで。ほんなら、だから深夜急行はラノベじゃないよって、むっちゃ叩かれて、うん
あのね、ラノベかラノベじゃないかっていうのは、あの、意見分かれるとこやけど、
はい。
まず、鉄板としてある条件が、ラノベレーベルから出てるっていう。
ああ。女の子が出てくると、あるからね。
でも、そこもちょっと崩れては来てるんですよ。
ね
え。例えば、あの、一般レーベルのラノベ化っていうのが激しくて、例えば、あの、もうラノベ書きとして、みんなには認知されてると思うんですけど、うん、
はい。
西尾維新っていう。
西尾維新ね、はい。
あれ、一度もラノベレーベルからは出てないんじゃないですか。一応は。
お
ー。あの、講談社ボックスっていう、ちょっとあの、ボーダーなものもあるけど、
うん、
文庫なんかいきなり講談社文庫でしたしね、普通に。
あ
でも、想定は完全にラノベなんですよ。
西尾維新って誰がイラスト描いてるの？
いろんな人描いてる。何人か書いてますね。
中村祐介さん書いてるの誰なんだっけ
シリーズごとに。
西尾維新じゃないか。
中村部の西尾維新は書いてないんじゃないですかね。あれ書いてますね、あの、夜はなんとか、なんとか、4畳半神話体系とか。
あ、はい、はい。あれ西尾維新じゃないの？
あれ違いますね、あれ。
違う
人。あれは、なんて人やったっけ。
そうか。
そう。そうなんですよ。
まあまあ、まあね、難しいよね。
もうラノベ
配慮していかないと。
そう、配慮していただかないと。
いや、あの、好きな本、ラノベとか言われたら、あの、殺そうかと思う。
でも、ラノベ好きな人にとったらどうなんの？
でも、ラノベ好きな人でも、うん、なんだろう、被差別意識は感じてる人が多いんじゃないのかな。被差別意識。あると思うよ。その、俺の読んでるこれは、
はい、
ラノベじゃないんだ。いや、ラノベかもしれないけど、でも、これは他のラノベとは違うんだみたいな意識は持ってると思うけどな。
ヘビー、でもこれヘビー、ヘビーノベル？
ヘビーノベル。俺の読んでるの
は難しい話で、ほんまにこのレーベル問題とか、うん、ラノベかラノベじゃないかって、うん、あのアニメにもなった評価っていう、氷のお菓子とか言って評価っていう、
あ、はいはい、
探偵ものがありまして、
うん、
これ最初出たのが角川スニーカー文庫。
ああ、ラノベだね。
ラノベレーベルやったんですよ、
うん。
で、ラノベ的な大賞みたいなのを取ってデビューしたわけですけど、
うん、
で、その時の絵っていうのは別にアニメっぽい絵じゃなかったんですね。
ねえ
な、
差し違う、そのコマーションなかったですね。
なんかあの、あの、自動文学っぽい軽い、ね、軽いイラストやったんですよ。
はい、若い子が読むやつって。
まあ、スニーカー文庫って、あの、一応、あの、ヤング、ティーンエイジャー、ね、ヤング向け、ね、
ティーンエイジャー向けの
小説
で、
ドラベルってこと、
そうそうそう、ロードスター戦記とか出てたけど、小田さんはその時
で、
うん、
でも小説。
そうそうそう、その時、小田さんはラノベっていうジャンルがアニメっぽい絵っていう確率はなかったから、
ね、あ、そうなんだ。
はい。でも、その、内容の似た傾向っていうのはありますよ。だからその若い子向けのやつで、アニメっぽいような設定があって、みたいな。うん、漫画っぽいキャラクターが出てきてみたいなのも私はあって、読んだらラノベやなっていうのが、すごいわかる感じなんですけど、で、その後、その評価っていうのは、その、米沢ほのぶって作者は、例えば東京草原社なんかにもいっぱい書くようになったわけですよ。
うん、
そうなってきたら、そうそうそうそう、そうなってきたら作風としてはラノベなんですけど、
うん、
ただ、もうミステリーの中堅どころみたいな扱いでもあるから、
そうだ。ラノベって児童文学の一個上みたいな感じですね。
ああ、なるほど。
うん、それがお高、うん、お高してたやつじゃないですか。
ねえ。だから、あの、僕ら七日の戦争もそうじゃないですか。
う
ん、
そうそうそう。
あ、あれもそうなの？
ねえ。
あれどこ？
ライトノベル、ギリギリライトノベルですね。
お
お。で、映画化されて、図書館戦争もだから、いけそうなるんちゃいます。
そうそうそうそう。
図書館戦争は、ま、ラノベじゃないの？あれも。
まあ、ラノベやけど、ラノベレーベルじゃないでしょ？
ね、あ、そう。
レーベルじゃなくて。
一般レーベルなわけですよ。だから、ここがもう、今の根の深いところで。
分けてみたら、ラノベやで。
でも、売りたい方は、ラノベレーベルでは売りたくないんですよ。
ねえ。
軽いから。やっぱりだから、タコツボ化するからというか。
そうそうそうそうそう。だから、西尾維新みたいなのは、最初から、講談社を押そうと思ってたから、
うん、
ラノベレーベルに閉じ込めなかったわけじゃないですか。
うんうんうん
うん。で、これが、言うたら、SF レーベルに閉じ込まらなかった世界の終わりとハードボイルドワンダーランドみたいな路線を狙ってるわけじゃないですか。
ほほほ。
ジャンプの小説みたいな感じでしょ。
まあ、あれはすごいラノベレーベル感たっぷりですけどね。もともと漫画、なんでカンカン言っとんねん。
あ、ごめんなさい、ごめんなさい。正解って思ったから。
で、評価の続きなんですけど、評価はその後だから、米沢ほのぶ自体があまりラノベ作家っていう面を押していかなかったから、
はい。
あの、角川文庫にレーベル変えたわけですよ。
ああ、
だ同じ作品やけど、角川文庫から出直したんですよ。
え、だからその時代なんとかスニーカー文庫はなくなったのか？
あるけど、
そこにも
鈴木ある日とか出ましたけど、その後。でもその、評価に関しては、角川文庫にレーベル返して再版されたわけですよ。で、その時はもう完全に写真みたいな表紙になって、一般小説と同じような扱い。 でもその後アニメ化したわけですよ。
うん、うん、それは知ってる俺も。
もうアニメの表紙にしたいじゃないですか。
そうだね。
なもうこれ完全にラノベと、ラノベとしてまたあの生まれ変わるわけですよ。
だ罪はあのどこにあるんですか。
いやだから罪がどこにあるかがわからないんですよ。だからもう看板でしかないやろうって。
だいやでもだ言うてみたら高橋留美子かもしれないし。
いや何の話か分からへんけど。
いやいやじゃ あの高橋留美子がこ うるせえやつらを書いて、でそれの小説版。はい、だ現場大戦もそうじゃないですか。アニメ化して角川映画でアニメ化したけど。
はい。
でも軽く
現場大戦の平井和正さんなんかは、うん、あのラヌベとかの走りって言われてる人ですね。
ね。あとクラッシャー・ジョーもそうじゃないですか。
高千穂遥ですか。
ね。一本木版も。
高千穂遥なんてね、あれですよ。安井小吉和のイラストがついてたりとかしてたわけやから。非常にラノベですよね、構造として。
当時の人らの目指してた、その、漫画も書かれへん。原作で行くにも、ちょっと知れてる。
なんちゅう言い方するんだよ。ひどないか、それ。
で、自分らの地位を確立するために。
はい。
できたんがラノベ。
いや別にこの人の人が作ったわけじゃないからね。
まあでも杉原隆二なんて本当に、よろしくメガドック以降はもう、ほんま、なん負けへんでじゃないわ。元気やでしかないじゃないですか。
元気やでやったらもう十分でしょ。
それはもう今知らない人多いですよ。
まあね。そうかそうか。やっぱりでもやっぱ、なんとなく、ラノベに対する差別心はあるのかもね。
ね
中にもある気がする。
でもそれ、うん、その差別心が他者が持つのはええかもしれへんけど、
うん、
勝手に差別してるだけやから、
うん、
そのラノベ読んでる人が自分らでも自虐感あるかっていうことなんですよ。う
ん、あるんじゃない？
いや、それ、そうか。
あると思うけどな、俺。
いや、じゃあもうね。
だってさ、俺の好きな作品がラノベだったら、それ言うよ、俺、多分。う
ん、なんて？
さっきみたいなことだから。いや、これはラノベだけど、違うんだ、みたいな。
違うんだ。
じゃあ、でも、それを決めてるのは SF 勢なのちゃいますもん。
いやいや、それ本人がね。
じゃあ、SF を言うの、これ SF なんだけど、ちょっと一味違うんだって。
いや、SF はまあ、まだ、なんか胸張って言えるところがあるけど。
は
あ。っていうのは、だから、それは俺が SF 好きで、
うん、
ラノベに偏見を持ってるからそう思うん
だよ。ラノベ好きの人は胸張ってるんじゃないの。
SF 勢がプライド高すぎるから、
う
ん、それラノベじゃんって言っちゃうから。
あ、そうそうそう。でもそれは。
アイゾクが差別する側なんや。
うん。
やっぱり。
うん、
あの SF
を差別されつつも、だからもう下を見つけるみたいな。
うん、バカにすんなって。お前らの言ってるのじゃあ、オタクと一緒じゃないですか。
いや、でもオタクのこれはジャンル戦う、ジャンル争いですからね。ね、
まあまあ、そうかもしれん。
うん、
そういう
一緒にすんなって。
ところはあるかもしれんな。
同族嫌悪じゃないですか。
かなりそういうところはあると思うけど。
で、それで同族嫌悪じゃないかって言って、同族って言われたところにカチンとまた
来る、うん。まあまあね、そう、そ
こがラノベと一緒にすんなっていう。
だから、俺 SF の表紙で、アニメっぽい絵描かれるのはあんま好きじゃないん
だよ。そう、だから SF の方も、だからそうやってね、めちゃくちゃこう、ずれ込んできちゃってんのは。
ずれ込んでき
て。いや、今日日の早川とかの表紙はアニメっぽいやつ多くなってきてるんですよ。
じゃあだからな、それさ、
あれはさ、嫌なんだ。
それでも出版社が売ろうとするから。
そうですよ。
そう、それだと売れるんだろうな。
だからラノベ版が出るわけじゃないですか。
でもラノベチックにする感じで、だこう、騙し絵ですよ。
そう、騙し絵。で、
でもそれだったら売れるんだもんね。
もっと昔で言ったら、早川とかも、藤子不二雄とかに表紙書かしたりとかしてましたよね。すごい昔のレベル。
なんかでやったじゃないですか。なんか売るにも全部可愛くしたらええって。
で、又吉光代さんが、本棚を襲う、トール・サイルズという暴力。はい、
本当よね。なんとかならんかい。
あのね、この又吉光代さんがどうも、神林長平が好きみたいで。
ああ、はいはいはいはい。
で、もう、本棚にずらっと並べてはるんですけど、
うん。
ガタガタの歯みたいな。
あれは辛いよ、なんて。同じ人、
う
ん、
そう。
同じ人、同じ出版社で集めてんのに、それってひどいよね。
そう。早川38、30、31、32って割と神林長平の作品でも順番に並べてんのに、
うん、
なんか歯並び悪い人みたいになってるんですよ。
ごったごた。
ガクガクガクガクって。これ出た時期っていうか、印刷された時期によってあのサイズ。
ちょっと。そこまでいったらでも、出版社が悪いんちゃいますもん。
いや、だからずっと言ってますやん。だから早くは悪じゃないのかって。
いや、悪とは言わんけど。う
ん、いや、でも、
守るな。
でも、そこはなんとかならんかっていうのは。
早川だけが頭一個飛び出てるでしょ。
そう。
アホばっかりってこと。
だ飛び出よう
としてる。なんでそんなことすんのかわかんないんだよね。
主張ですよね。
誰から喜ぶか。個性。
いや、だからちゃんとそれでこういうふうに話題してもらえると思って、先見の明があるんじゃん。
いや、でも、これ、悪評だけど、いいのか。うん、
あのずっと僕とかてっちゃんとかあのね、うん、風間一輝先生って言ってますね。で風間一輝先生のあの男たちは鍛えっていう基本となる小説なんですけど、うん、これ早川 JA から出てますんで、
うん、早川だったっけ。
そう早川なんですよあれ。風間一輝先生の初期の2作品を早川で、
お
で地図のない街っていうのはある中小説なのでむちゃくちゃ面白いんです、うん、こっちを早川が絶版にしてまして、でも男たちは鍛えをずっと出し続けてくれてて、まあ、これだけでもありがたいっちゃありがたいんですけど、
うん、
これも普通サイズとトールサイズ版が分かれてて僕どっちも持ってるんですよ。
何だ使えて
古いのがあの普通のサイズで、うん、新しいのがトールサイズってこと。
まあ、普通のサイズとも言い切れないんですけどね。あのだからトールサイズよりは小さい。
あれ、そうなんだったっけ？
あの、早川のね、小さい方も、
うん、
どの時期からかは知らんけど、うん、普通の、例えば、身長文庫とか並べて、
うん、
一見は同じサイズに見えるんですけど、
うん、
やっぱり早川の方がでかいんですよ。
ほんまに？
ほんまに。だから、あの、カバーとか入れてキッチキチなの。
うん、
あの、ギリギリ入っとんなっていう。
ほー。あ、そうや、カバーもどうしたらいいの？トールサイズあれ。俺最近カバーしないから、なんとも思わなかったけど。
トールサイズは、いわゆる文庫の、あの、革カバーとかあるじゃないですか。
うん、
入らない。
で、
お店でお姉さんが、
うん。本屋でくれる紙のカバーでいいじゃないですか。
そう、でもあの紙のカバーも、あの、早川の本買うじゃないですか。
うん、
お姉さんが、入らないわっていう。で、折り直すっていう。
あ、それ
手間もかかる。
いいじゃないですか。もうさ、あのさ、それはお姉さんの実給が上がるか上がらへんから、そこの
説得力。上がるかんな
もん。お姉さんだって、その、早川なんか、1日1000冊打ったとしても、2冊扱うかどうかみたいな話じゃないですか。うん、だから、あの、早川を持ってこられた客に対して憎悪しかないんでしょうね。
なあ、でも、な豚尾さん今、一個解決の人、あの、解決口が見えました。
はい。
何
あの、清水記者に聞いてください。
何のことやね。
早川の闇。
SF のなんやねん、清水さん
は。じゃその
出版業界の闇というと。
出版業界の闇を。あの僕ね、常々思ってたんですよ、清水記者。
はい。
ツッコミやねん。ツッコみたいだけやねん。
ジミーあった東京マラソン2月28日さん。火星の人、上官、独寮。
おうお
う。面白いので、ずんずん読める。早川ありがとうって。
ああ、よかったね。うん、面白い、ね。
オデッセイ。でもね、リドリー・スコット監督、オデッセイ。
早川ふざけんなとは言わずに、早川ありがとう、はい、ですよ。
だから、そこはもう、でも清水記者が全部突っ込んでくれますよ。
なんとかなんのかな。
ねえ。実は、
面白いのは面白いからね。
そう、早川の闇に。
早川って、神田に、なんか、会社ありますよね。うん、
おぉ、神田。
僕、神田用意ってところ、早川の前を通りました、うん。あ、早川ってここなんやと思って。
でっかい？
なんか普通のビル、なんか。
一個ビル持ってんだ、でも。
早川のビル、なんか1階が喫茶店かなんかになってて。
う
ん、
あ、いいね。
で、ここでよく早川の人は打ち合わせするんだ、みたいなことをどっかで見た気がする。
あ、いいじゃないですか。
だその気がしただけ。
うん。
でも早川、でも早川文庫って、
うん、
そんなに、僕も今、パッと浮かべへんもん。
いや、だから普通の人手取らへんもん。
でもね、
手本屋に売ってない
の。売ってない。
一人ぼっちの戦争は
一人ぼっちの戦争
それ、藤子 F 不二雄じゃない
違うか、ほんなら、あの、ランボーの位置のノベライズ。
あれ、早川。そういうノベライズは、早川やってるじゃないですか。あの
プラダを着た
悪魔。トスフォーマーとかね。うん、だからそこら辺で、だから手取ってる人は多分いると思うんですよ、うん、いっぱい。
で、オデッセイも今上がってるんですね。
そうですよね。あれもだから、早川と意識せず買う人は多分いっぱいいると思う。
本屋で売ってないですけどね。
映画原作。う
ん。いや、でも、すごい、映画原作で、エリートじゃないですか。僕が中学1、2年生の時に、ビバリーヒルズコップ。
ああ、はいはい。
は、原作はなくて、ムービー原作。
ああ、はい、ノベライズですよね。
はい。ノベライズ。うん。で、あのやつがブワー出ました。だから僕、砂の惑星デューンも映画館行かんの、うん、それ見ましたし、ビアルヒーズコップもそれやし、ゾンビコップもそれやし。
ゾンビコップなんかあった、
う
ん、
はい。だ全部、だ今で言うたら、そのライトノベル的な。
そう。で、またノベライズっていうのが、うん、本国で出るノベライズもあれば、日本人が書くノベライズも
あるんですよ、ね。ああ、そう。
あれが不思議なところで。
うん、あれだ、ね。ゴーストバスターズもそうでした
よ、僕。ゴーストバスターズ出たでしょうね、当時。ああ、
グーニーズだけ、アドベンチャーブックでしょ。
いや、それ言ったら僕、ゴーストハンターズのアドベンチャーブック持ってましたけどね。
ゴーストハンターズなんですか、それ。
ジョン・カーペンター。はい、
アドベンチャーブックってゲームブックのこと？
ゲームブック
です、ね。47へ飛べと。
サイコロ転がして攻撃力増全部
やる。俺の好きな佐藤大好きは天空の城ラピュタのゲームブック作ってたね。
僕エイリアン2のゲームブック持ってて、そのゴーストハンターズと同じレーベルやったんですけど、ゴーストハンターズってね、幽霊からの物体 X とか、エスケープフロム LA みたいな、同じ。
なんだろう、誰かゲームブックって真面目にやる人いるの？
いや、僕やってましたよ。ゴーストハンターズのゲームブックと、エイリアン2のゲームブック死ぬほどやりましたよ。
うん、あれってほら、テーブルトークゲームと、はい、が、日本であんま入れへんかったのは、本があったから。
いや、入れへんかったいうか、あれは一人でできるテーブルトーク RPG っていう、ね、みんなゲームバスターとかしないから、
ね、
で日本ではああいうのって最初に紹介されなかったじゃないですか、あんまり。で、ゲームブックの方が先にあれは流行ったんですよ。
ね、僕一人ずっとやってましたもん。
ほんま、あんなんさ、だってズルし放題じゃん。
だからズルして、あっという間にゴールまで行きましたよ。
いや、でもなかなかクリアできひんみたいなのありましたよ。
ねえ。
迷路をさまよったりとかして。
全員殺すって
。その、なんていうか、マップ作らなきゃいけないか
って。そう。意外に単純な地図やのに、数字でなんか選択肢選んでたら、迷うねって。
いや、それを真面目にできる人っていたんか。
え、だってそんなん言ったって、そこの、ゴールに一足飛びに行けないですもん。どのページ見たらいいのか分かんないから。
いや、ざーっと見てください。
ざーっと見てください
。しらみつぶしですか、それ全然筋通らんじゃないですか。
いや、だから、いや、ざーっと見てから、うん、でも
あと。困ったらざーっと見るんですよ。うん、で、攻撃力は全部最大やし、で、サイコロ打ったら全部ローテンし。
そうそう。
さすがに戦闘は真面目にしなかったですよ。
ね
え。ああ、やっぱ。
うん、
そうで
しょ。戦闘
買ったことに。だって、そこで自分でサイクロン回して死ぬっていう行為に何の意味もないじゃないですか。
そう。
でも選択肢の結果なんとかなるっていうのは、ストーリーが変わっていくから面白いじゃないですか。
はい、でも何個か先まで読めるじゃん、あれ。一個、何ページ間飛んだらすぐ死ぬみたいなのがあるから、もうそこは飛ばしてい
く。エイリアン2のゲームブックで言ったら、リプリーがね、惑星に降りずに、上空から核攻撃しましょうっていう選択肢があるんですよ。
そんなもん間違いなくして決まってるじゃないか。どうなんのそれ。
海兵隊は上陸作戦中止して、直ちに。上空から成層圏上から核攻撃しようって言って、核攻撃して、めでたしめでたし終わりって。
終わり。
犠牲者ゼロ。
まあ、ゲームブックですからね。
ベストエンドじゃないってことね。
そう、バッドエンド。
いや、でもまあ、グッドエンドっちゃ
う。ベター。
映画とは全然違うストーリーになりますよね。
まあ、なるけど。というか映画。面白いか。
いや、面白くないから映画では採用せへんかったけど。
ああ。
あの、読者はほら、ちょっと賢いから。
うん。まあまあね、話知ってるからね。
あの、リプリーをうまく操って、海兵隊にほら、エイヤンってこう恐ろしい奴なのよって。
うんうん。
もうこうやってあの、地上戦とかしてもしょうがないでしょって。もっともだって、リプリーもっともだ。もっともだって、今すぐじゃあ、あの、ね、ドロップシップよこしてくれって。
うん、
よし、製造権でしょうか、核攻撃だって。
終わり。
終わり。あ、よかった、あの、無駄な冒険戦でよかったって。
あるけどね、そういう、うん、でもそういうのってさ、大体あの、
うん、
そういう、なんていうの、ゲームブック書く人が、
はい、
あ、それはなんかダメな選択肢の時は。
うん、まあ、ゲームマスターがね。
そう、なんとかしてくれるよね。うん、それはダメ見ようみたいな、う
ん。え、あれ、あの、それを捨てるなんてもったいないみたいな。
うん、そのような感じで。
あれか、ローラ姫を連れていこうって、嫌だって言ったら、そんなみたいな、うん。連れて行きますか、いいえって。そんな連れて行きますか、うん、いいえ。そんな
そうそう、うん、いつまでだってもそれやらないと済まないやつ、
ね。うん。でも、でも、それは今、そのゲームブックで、はい、できるからよかったけど、
はい、
僕、うん、ゲームで、
うん、
あの、レベルだけ上げて、
うん、
で、最後の大ボスの子行った時に、
はい、
何回やっても殺されてたから、
はい、
で、友達相談したら、ちょっとほんな装備してくれ言うたら、僕、うん、川の鎧と銅の剣で最後行ってて、
おお、
空はお前死ぬわ、言うて。
何しろ装備してなかったとかそういうことじゃなくて。
いや、買い替えてなかった。
そう、だからもったいないから。
金、主戦度にの。
ケチ、ケチ。
で、なんとか川の鎧でそこまで行ってくるから。
すごいな。それはそれで。
だからレベルすごい上がってたから。
まあ言うた
ら
パワー系致死法ですよね。
う
ん、
やってることはね。
うん。
うわ
ぁ、力でねじ伏せてるって。
被害した瞬間、武器持ち替えた瞬間も、一発で、ね。
まあちょっとゲームブックはね、
うん、
あんまりみんな本気でやってなかったってことでいいですね。
いやでもそのゲームブックのやつのね、あの初期僕らをゲームブックにはめたやつの今再販されてて、
うん、ブラックオニキスとか。
いやそれはあのコンピューター RPG じゃないか。
あれあったよゲームブック。
あったんですか。いやあのね、火吹さんの魔法使いみたいなんとかあったんですよ。ピーター・ジャクソンやったっけ、リビングストーンやったっけ、なんかそういうのが。
おう、ピーター・ジャクソンは映画監督じゃなかった。
そういうのが今でも再販されてるっていうのを知ってびっくりして、
おう。
見たんですけど、
うん。
なんかあの、タイトルも変わってて、
うん。
全部アニメになってびっくりした。
ああ。
そう、でも、誰もあの当時、はい、アニメになってくれて望んでました
よ。いや、
望んでました。
望んでへんわ。
望んでましたろって俺、道場さんみたいに言
ったけど。いや、本当にあんな、しょうもない挿絵より、
いや、むちゃくちゃ重厚な感じの。
ビジュアル系を目指しましたよ。
あ、でもそっちの方が嬉しかったってこと？
そう、本当楽しかった。あ、そう。だって分かりやすいもん。
あ、まあまあね。
うん。
そう、うん。でも今だったらむしろあのフラッシュバックじゃない、あのバックラッシュが来て、そっちの方が嫌だみたいな人も多い。
それは時代やけど、あの当時はもう、言うてみたらアニメ全盛期、タイムボカンとか、もうアニメ全部ダッシュカッペとか、でもアニメ。
カボチャワインとかね。
そうだ、カボチャ。アニメ A のやつが、そのゲームブックを書いてる人のテクニックは全然あのみんな下手くそばっかりだから、挿絵のような絵ばっかりやし、でもアニメでサイクロプスが動いているところとかそういうような絵があったらもっとゲームブック入れたし、
ああ、
出てましたけどね。
当時はちゃうんか。
ゲームブック自体が飽きられてましたけどね。だってドラクエとか出てる時代になんでゲームブックせなあかんねんって。
そうだ、鳥山明
の。僕、ゼビウスのゲームブックやってたんですよ。
どうすんの？何がどうなんだ？わからんぞ。想像がつかん。
まさかこんな、ゼビウス
こんな壮大な謎があるなんて、みたいな。
あれでもさ、あの、うん、ドラクエとかが流行ったのはさ、
はい、
あの、自分で制御しなくてい
い
のはあるよね。コンピューターが制御してくれるじゃん。あの、はい、ルール破って飽きまへんっていうのは。はい、
うん、
それでかくない。そうそう。そこがさ、
うん、
やっぱあの、俺みたいな弱い人間はすぐ ゲームブックをあの領辱しちゃうから。
あと竜王があの世界の半分やるから、うん、あの仲間にならんかって、はいって。
はい。はいは一応言うよね、一回は、ね。
はいってやったらもう画面真っ黒になって、なんか、もうここで終わりましたみたいな。
あったな
ぁ。あれからゲームブックっぽいですよね。
うん。
いや、そこで終わりや
しの選び方
は
ね。
言うたら、その選んだら、選んだなりにもう終わるしかないみたいな。
で、街中にインタビューしたら、もう同じ答えしか書いてないし。
はい。
ああ、そうね。
そうですね。ガイラという、なんか詩人がいた街じゃ、みたいなこと。
何回も聞いたよ、ね。そうだ、2万回聞いたら答え出るっていうのを聞いたことあったりするんだ。2万回まで言ってないよな。2万回言ってないから分からへんねんけど。同じ質問ずっとしてたけど。
あのな、これ2万回目やぞって言ったら怖いですよね。お前いい加減にしろ、2万1回目やぞこれって。
よく数えたな。
いや、まあゲームブックはもうちょっとやっぱ無理があったんだよ、あれ。
関西ラジオ商店街ラジエイト。この放送は関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、
アマゾンプロダクツアセミナラジオの鮫島です。
ゆかです。
アマゾンプロダクツアセミナラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオです。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。